チャンネル箱一番ミニ、今回は特別編としてお送りいたします。お相手は中の人1号こと鍋と言います。今日は特別ゲストをですねお呼びして、いつも相手をしてくださる2号のハッシーさんではなく特別ゲストの方を呼んでおります。ではお願いします。どうぞ。
はい、元ファミ通 Xbox 360編集長をやってました、松井宗達と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松井宗達さんが来てくださいました。ありがとうございます。
はい、どうも。
突然というかいきなり DM でお願いしますみたいなことをね本当に失礼しました。もう突然で、
はい、
なぜ今回宗達さんが宗達さんとお呼びさせていただきますけども、
はいはい、
宗達さんが来ていただいたかというと、我々 のオフ会ですね、ちょっと派手に大げさにやっておりますが、箱市場召喚者祭という名前でこの4月の13日に池袋の方で行いますけども、その中でマーカス・フェニックス役、ギアーズのマーカス・フェニックスでおなじみの広田康生さんをお呼びしてトークショーをやってしまおうじゃないかと、ちょっと思いつきで始めまして、でじゃあその人、ひろとさんを呼ぶに僕らが話を聞くのもグダグダになりすぎてちょっとダメだろうということになりまして、誰かなんかちゃんとした人はいらっしゃらないだろうかと考えた結果、あ、Xbox といえばもう宗達さんじゃないですかという、
まあちゃんとした人かはともかく、まあそうですね、はい、なんかまあ ね、お力になれるのであれば、
いやいや、もう本当に心よく OK していただいて、も本当に感謝感謝なんですけども、はい、ね、もう我々やっぱり Xbox ファンとしたらファミ通 Xbox360 のその雑誌ですね。
いやでももうあれももう急なくなって、2012年、
そうですね、
秋号とかなんかそんなのが最後だったと思うので、
年末近かったというか冬入ったかぐらいですよね。
あれはヘイロー最新作合わせだったかな、いや違うな、どうでしたっけね、なんか合わせで出したんだよな、確か
12年ですからね、ヘイローかな、12年だともうギアーズ3も出て終わってるし、ヘイローですかね、
だかな、
ですね、もう早7年ぐらいになっちゃいますか。長いですね。まあ Xbox、まあ今に比べるとまだまだ全然華やかなりし、機械頃も
今と比べたらね。
まあね、今に比べるとやっぱり国内のソフトもいっぱい出てましたし、
うん、
ね、まだまだ盛り上がってた時であったんですけど。
まあちょうど、まあそろそろね、その次世代の話も聞こえつつ、でもね、360がね、もうだいぶこう、でもね、もうあの頃ももう市場的にだいぶそろそろね、なんかみんな次のハードになんかね、もう気持ちも切り替わりつつある時期だったからね、
うん、
やっぱメディアのね、やっぱまあ、発行部数とかもだいぶちょっと厳しくなってきて、まあもうちょっとそろそろどうしようかね、みたいな。タイミングでまあそうなっちゃったかなって感じかな。
ああ、そうなんですね。一応休刊という形で、
そうですね、月刊として休刊、最後に出したのが8月30日売り号だったかな。表紙はね、そう、確かデッドアライブ。
ああ、デッドアライブ。
やっぱ、はい、やっぱ最後はこれで締めようって思わず、デッドアライブで締めたな。はい、
あ、その後機関士になりますみたいなお話でっていう話ですね。
まあ、うん、まあ機関士、そうで、まあタイミング見つつ出すと言って、なんか秋後、まあその後、まあ11月とかかな、だったかな、
はい、
に一回出して、ただね、もうその後の時って実は僕全然もう関わってなくて、
ああそうなんですか。
全くその後はだから実質週刊ファミ通が全部作ったのかな。
ああそうだったんですね。
まあ、中のね、その細かいスタッフは、まあ、結構かぶってるんだけど、もう僕はほとんどタッチせずで、やってた、その時は。
まあ、そうなんですね。
うん、で、なんかその後に、
はい、
半年ぐらいして、はい、いや、もっとしてなかったな、明治さん、5PB さんが出した、はい、バレットストールっていうシューティングゲーム。
はい、はい、はい、はい。
あれのなんか限定版にファミツ Xbox360 をなんか付けようみたいな話があって、
はい、
でその後はちゃんと僕がしっかりなんか関わって作ったかな。
ですね、なんかウィキペディアを見るとですね、2014年4月24日に バレットソウルインフィニットバーストが発売されて、その初回生産版に Xbox、Xbox バレットソウルスペシャルが同梱されたと。ありますね。
はいはい。はいはい、そうですね。
で、ムネタスさんも、ファミツ Xbox360 をちゃんと終わらせることができてよかったですと。
あ、そう。
おっしゃってらっしゃるという。
そうね。そう。
事実上それが最終巻というか最終号という
か、ね、中身は、ねね、もうほぼ全部あの明治さんのゲームだけで、
はい、
あのまとまってる号ではあったんだけど、まあでも、はい、いろいろなんか当時やってた連載ものはなるべく入れてとか、はい、うん、いや確か作ったかな。
あ、それはもう僕はもうその初回版をちょっと買っていなかったので、
うん、
ちょっとファンになった、あのファン、Xbox360 を買ったのは結構遅いんですよね、僕は。
うん、あ、そうだったんだ。
なので、その時はちょっと、まだ持ってたけど、ギリギリぐらいですかね、ちょうど買ったあたりだと思うんですけど、
うん、
なのでちょっとそちらは拝見してないんですが、ファミツ Xbox360 は結構買ってました、毎月。うん、いろいろと。今は結構オンライン系ですかね、あのライターとしてまた
やってらっしゃって、まあ、そうですね、まあ、あのいくつかの編集部で、でもね、ライターっていうよりはどっちかというと やっぱ編集多い、
まあ
集はい、仕事の方が多くて、まあライター手配してとかなんかそういうで、なんかそうね、ライターからこう結構ほら早く書いて書いてせっついたりとか、でまあ、その受け取った原稿をまあちゃんとまあ整理して、
はい、
でっていう方の仕事の方がどっちかちょっと多いですか。まあでもね、まあ、うん、まあでもそういう仕事だとあんまりね、こう表に名前が出るっていう仕事でもない、ね、ないので、うん、まあたまに、そうね、たまにライターとしてのまあ仕事もちょこちょこやってはいるんですけど、でもまあ本当にそれはたまにって感じですね。
そうなんですね。そういうのでなんかツイートされてるのを見て、こうレッドブルとかのね、
ああ、
レースの終わるライン記事とか、ああいうのを見て、あ、ムネタスさん書いてらっしゃるんだなと思って読んだりはしてますけど。あとはあれですね、やっぱりインサイド Xbox が、懐かしいかなという。
あれね、はい、あれもね、中身何度かリニューアルしてて、本当に最初の頃かな、最初の頃、一番最初に始めた頃は、本当完全にマイクロソフト内部で全部制作してて、なのでその時は結構、そうね、編集部もかなり協力してましたね。うん、
はいはい、
うん、そうですね。
なんかあの、月刊編集長みたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
いらっしゃいましたよね。
はいはいはい、あの時はそうですね、あの時はそうですね、本当月1、ちょうどファミと Xbox360 が、まあ、発売される前後に、更新されるやつをなんか毎月、そうですね、収録。
ね、そうですよね、
はい、
見てました、見てました。
はいはいはいはい、はい。ああ、その頃ですね。はいはい。もう、はい、そうですね。多分それはもう本当最後の方の体制ですね。
そうですよね。僕が見てたぐらいなんで、結構後の方になってると思うんですけど。
そうですね。
結構見せてもらってましたし、
内澤さんと山口ひかりちゃんが出てた
ところ、はい、そうですね、その辺の印象がやっぱり僕は強いですね、
あ、そっか、あ、でなんかその後もなんかもう一バージョンあったな、最後360、なんか週替わりだか月替わりだかでなんか毎月なんかいろんな人がこうなんかナビゲーターでみたいな、
あ、ありましたっけ、
うん、で確かね、それの2回目か3回目くらいで、荒木みすずさんが、確か
に。あ、はいはいはいはい。あ、そうですね、うん。あれが、じゃあその後の、あれが最終バージョンになるんですかね。
おそらく。で、その後なんか Xbox One が出るタイミングで、
あ、ちょっとやってましたね。
みすずさんが結構がっつり。
みすずさんとドグマさん
ですね。そうだね。
でやってましたよね。そうだ、あれもいつの間にかなんか、
そうだね。
復活してほしい。
あれもいつの間にかない。
そうですよね。この辺もちょっと、音声、まあ、動画番組もね、月1でもいいので、ちょっとやってもらえるとありがたいなと、やっぱファンとしては思うところなんですけど、なかなか難しいのか。
そうね。
最近はすっかりあの国内の Xbox 系の情報が。
ね、全然ね。
もう、 出てこないという。
そうだね、
探さないと出てこないという感じなのでちょっと寂しい限りではあるんですけど、何かこう森田さんの方でこう思うところみたいのはないんですかね。今こうなんかこんなコンテンツがあったら面白いのになとか、もっとこういうのやってみたいなみたいな。
そうですね。今ね、なんかまあいろいろやっぱね、人本当ね、前からマイクロソフトの中の人も本当もだいぶ、
はい、
まあ入れ替わってというか、うんね、やっぱ当時いた人ももう本当ほとんどいなくて。
そうですね。
ね、まあもうね、まあ潜水さんもいないし。
ですね。
ね、その結構やっぱね、あの手のね、メディアとかでね、やっぱ表に出ていた人も相当もう今いないんじゃないかな。
結構ね、入れ替わりますもんね、やっぱり企業ですから。
うん、うん。
あまりこう昔は結構ね、我々も、まあ、名前を見る方が結構いましたけど、最近はあまり、まあ、お嫁さんぐらいかな。
そうだね。は、うん、まだちゃんとマイクロソフトにいらっしゃるみたいですけど、
はいですね、
むしろ他はぐらい
そうですね、
結構なんかそうこの会社になんか結構ね移りましたみたいな、
うん、
ね、話はよく聞くので、ああもう昔いた人はもう本当ほとんどいないんだなって
。まあね、ファンの側からしてもやっぱりこうどのぐらいの人数で今、日本の Xbox やってらっしゃるんだろうぐらいな、ちょっと、
うんうん、
気になってしまうぐらいの
まあ1000人っていう人がそもそもいるのかなっていう気はちょっとしますけど ね、まあなんかとね、うん、こうね兼任しながらとかいうのはいるような、うんっていうせいぜい体制じゃないですかね、わかんないけど、うん、まあ、ただね、やっぱ日本にもね、やっぱパブリッシャーとかね、はい、まあ、ディベロッパーいっぱいあるので、まあ、当然ね、そういう、ね、開発周りの、まあ、窓口とか、サポート体制用の、ね、やっぱそういう人はもちろんいると思うので、ただね、まあ、いわゆるマーケティングというか、
はい、
ね、我々ね、こうユーザーに対してっていうのがなかなか、ね、そういうところまで、ね、
そうですね。
で、現状やっぱね、全然見ないので、
うん、なんかこうね、ファンとこう Xbox をつなぐみたいなところがちょっと今ほぼほぼないですからね。イベントもなくなっちゃいましたし、
ね、まあツイッターアカウントくらい。
そうですね。
で、まあ、告知って言ったらもうツイッターのあのアカウントでしてるぐらい。
そうですね。
きっと、あとまあ公式がなってやってる。
公式のブログでたまに記事が上がるぐらいで、
ぐらい
ですね。アルパカを見かけるぐらいの感じになってきてますけど
。そうね。それ意外だよね。
ですね。まあちょっと寂しいなという、ね、感じはありますね。僕がまあ Xbox 入った頃ですに比べてももう全然やっぱり、ね、少なくなっちゃってるので、ちょっと寂しいので、なんかこうね、何かしらのこう盛り上げが欲しいなとは思っているんですけど。あの宗田さんもなんかの荒木美鈴さんと一緒に、
はい、
こうなんかオンラインで、
ね、あ、そうですね、はい、
ちょっ と、
はい、
やられてて、
はい、ツイッチでやり始めて、その後、オープンレックさん
と
かな、
ね、
声が上がって、でそこでちょっとやってって、とまあやトータル半年ちょっと1年はやってなかったかなぐらいです、1年やったかなどうかなぐらいでしたかね。
そうですね、あれもまたね、なんか機会があればああいうのやってほしいなとは思いますけど、
そう
ですね、
はい、
いろいろと
あれもね、あれもまあね、どうなんだろう、あれもなんかこう本当になんかお互いすげえ仕事も忙しくなってきちゃって、なかなかタイミングが合わなくなっちゃって、じゃあ次いつやるとか言ってるうちになんかそうね、もう全然なんかもうタイミングがなくなっちまったって感じかな。
あ、お互いお忙しいですもんね、やっぱりちょっとね、実際会って収録するとなると結構な時間を取られるじゃないですか、
うん、
やっぱり、うん、
そうね、そう、オープンレックでやってた頃はまあほぼ、ね、なんかこう手ぶらでふらっと行けばよかったんだけど、それの前とかね、ずっとやってた時は、まああれはあの、まあ、新宿にある飲み屋の2階を借りてやってたんだけど、
あ、そうなんですか、
うん、ただそれもね、まあ、その日ちゃんとね、当日そこでお、なんだ、 お酒の飲む前提で、
まあもう、
なんかもう無料前提、まあ無料な感じで借りてたんだけど、結局そう、そこにこう機材を全部ね、毎回持ち込むのがまあまあ大変だったかな。
そうですよね。
PC 持ってカメラ持ってとか。
ですね。わかります、わかります。僕も今回、そのね、オフ会やるにあたって、機材を全部運び込むのが、もう今から頭が痛い。モニターから、まあ本体はいいんですけど、モニターとか、あとあの、音声さんとかもお願いするんで、そちらも機材を持ってきていただくとかですね、いろいろあって、もう、やっぱりその準備が一番大変ですよね、なんか何かやろうとしても。なので、そういったのがまたちょっと何か、どっかから出てこないかなと思いつつ。
ちょこちょこ取材とか行くと、
はい、
行ってこう開発の人とかとなんか話してると、やっぱ Xbox One X でなら、
はい、
なんだ、こう一番やっぱこう綺麗に今回、
はい、
なんだしてるよみたいな、
うん、はいはいはい、
なんかちょこちょこなんかこう聞くようになって、
あ、やっぱりあのエンハンス度的な、
う
ん、
そうそう、
はいはい、
エンハンス度的なあれで、そう、だから遊ぶならね、やっぱ X で、ね、1X で遊んでほしいんだけど、まあ、日本だとね、あははみたいなね、
そうですよね、開発の方もね、やっぱり一番いい環境で遊んでほしいというのはあるでしょうけども、なかなかね、
なかなかね、
まあ、実際、まあ、私たちは結構 X で遊んでるので、これだけのパフォーマンスが出るっていうのは分かってますけど、なかなかそれがね、世間一般には広がらないというか。
そう、僕も、まあそう、ね、なんて言いながらも、実は 1X を買ったのは、本当、ここ半年ぐらいだったんだけど、
はい、
去年、おととしか、はい、おととし出た時は、まあ、すぐには買わなくて、
はい、
まあ、ちょっと様子見でいいかと思って、まあ、しばらく。買ってなかったんだけど、うん、やっぱそうね、1X 買って、で、まあね、そのタイミングでモニターも、
はい、
まあ、ちょっと 4K とかに持ってみて、はい、遊んだら、まあ、綺麗
ですね。
はぁ、
本当にびっくりしますね、やっぱりね、それまででも十分綺麗だと思ってたのが、みたいな。
いや、ね、まあ、みんなね、そりゃ、ね、なんだ、いやいや、ね、そんな、今までのね、HD でもうね、ゲームが十分綺麗じゃんとかね。まあみんな言うんだけど、
はい、
いや、 やっぱ一度そってやっぱね、 4K の HDR に足を踏み入れてしまうと、もう、戻れない。
そうですね、
すごくある。
あ、まあ、みんなね、やっぱりこの HD でもう十分でしょっていう時代が結構長くて、いまだに多分そういう方いると思うんですけど、実際やっちゃうともう全然違うっていう。
全然違う、だけどやっぱこれで本当ね、体験してみないとね、やっぱ
そ
こ分からないからね。
そうなんですよ、だからね、まあ、今回のイベントでも僕もあの 4K のモニターも持ってきますし、X も2台ぐらいはあるのかな、 X も一応持っていくので、だからそういうのをね、体験して、少しでも体験してもらえればなっていうのもちょっとはありますね。
そうね、ね、現行のね、まだ1とかね、 1S の、ね、方もぜひね、もうね、X の方にね、いや、本当、ね、本当してほしいなとは思うけど。
そうですね。もう次の噂もちょっと聞こえてきたりもしますけども。
ね、なんかもうね、言い過ぎてね、もう発表するんじゃないのかっていう噂がね、もう飛び交ってるよね、かなり、
そうですね。ですが、まあ、X もかなりいいんで、もうちょっと広がらないかなと。
いや、でも次の世代はどうなっちゃうんだろうね。
次の世代はもうこの状況だと日本でまず発売しますかどうか問題からやっぱり来るんじゃないでしょうかね。
ワンのもう半年、
い
や1年近くか。
そうですね、
10ヶ月遅れだっけ、なんかもね、
初代、そうですね、1年近く遅れましたね。それでやっぱりだいぶ360のユーザー、あの僕のフレンドさんなんかもだいぶ離れちゃったんですよね。やっぱ1年待つのはちょっとみたいな、
ね、そうだよね、やっぱそのなんでそうなっちゃったんだろうな。
そうですね、あそこでせめて一緒に出てくれてればなってのは未だにみんなで言うところですけどね、もうちょっとなんとかなったんじゃないかなってありますけどね。最近ね、ゲームソフトも 日本語が対応しないパターンがちょっと増えてきすぎちゃいまして、この間、宗田さんがツイッターでおっしゃってた、クラックダウン3、ライオットアクト3ですね。それなんかもね、日本語、というか日本版出るのか、いまだに全然わからないという状況です。
まあ、アナウンスしてないと出ないんじゃないかな。そうですね、これは。アナウンスしてないから出ないんだろうな。だって今まで一言も出すって言ってないんでしょ。
そうですね。全然触れてないですね。
じゃあもう出ないね、
ファーストタイトルが出ないパターン来ちゃったからっていう、あのシーオブシーブズの時も日本語対応せず、でも一応日本スターで売りますっていう、よくわからない状況ではありましたけど、ついにファーストが発売しないということが来ちゃいましたね。
あ、いやでも本当にあのレアのあれよりも、なんだろう、全然英語版のままでも、
まあそうですね、
なんかね、許されるというか、いや全然遊べるゲームじゃんって思うんだけど、ああ出さないんだみたいな、
ね、そうですね、まあギアーズ4の時のみたいに半年後1年後ぐらいにポコッと出るっていう可能性もなくはないですけど、でも日本語字幕がね、もともと入ってないという、
ちょ
っとハードルは高い、
ね、ハードル高い、いやいや、でやっぱね、どうしてもそのコストはかかっちゃうので、
そうですね、
最初からね入ってない時点でね、まあ英語版のままで良ければ出すよぐらいな感じじゃないかな。
そうですね。
もしかしたら。
まあ遊べますけど、やっぱり旧作ファンからすると、あの1とかの時のね、ナレーター音声入ってたあの感じで、次元大輔の声でやりたいみたいな感じはありますから、やっぱり。あそこまでとは言わずとも字幕だけでもっていう。
そう。字幕だけでもね。
欲しいですね。ちょっとなんかあまりこう、最近ちょっとあまり明るい話題がなくてですね、こうなんとかこう盛り上げていきたいなというのはあるんですけど、全然話は変わりますが、
はいはい、
あのゲームの編集さんとかですね、要はライターさんとかっていう方、僕は全然その辺の世界がわからないんですけども、
はい、
まあ、その普段ゲーム、趣味のゲームと仕事のゲームとこうなんかいろいろあるじゃないですか、
はい、
趣味でゲームをする時間ってあるんだろうかってちょっと思う時があって、
もうそれはあれですね、その人それぞれ
ですかね、
やっぱりですかね、だから、でも本当結構ね、意識しないと、なかなか趣味、特にその趣味で遊ぶのって、取れないことが、まあ僕の場合は多いかな。
やっぱりゲームが好きでゲームの仕事したいの中で、やっぱりそのね、ライターさんとかっていうのを目指す人もいらっしゃると思うんですけど、仕事とそのね、自分の趣味とのこのゲームの時間みたいなのってどうなるんだろうってやっぱ思うことがあって、そういうの難しいのかな、やっぱりと、
まあどうだろうね、まあまあね、好きなゲームのね、仕事だったら全然多分ね、まあそこまでね、いや、まあどうかな、苦じゃないってこともないのかな。まあでも、ね、まあね、ゲームにね、こう関わる仕事って今本当いろいろ、ね、こう結構幅も最近はなんか広がってきてるのかなっていう気もし、もし、ね、なんかしてて。
はい、
まあ一番わかりやすいところで言えばね、まあそれは当然もうね、ゲーム会社に入っちゃうっていうのがね、
はい、ですね、
まあ一番ね、ゲームに関わるね、本当もうね、直結直結する、
はい、
うん、まあそれこそね、まあゲームを作るっていうね、仕事がありつつ、でもね、まあゲームの会社のね、中の仕事って、まあ当然ね、ゲームを作るだけじゃなくてね、まあ当然、裏方周りの、
そうですね、
お仕事もいっぱいあって、ね、まあそういう方を目指す人もいれば、あるいはね、こう、まあメディアとして、まあゲームをね、
はい、
その伝える側に行くっていう人もいれば、まああとはね、まあ特に最近だと e スポーツ方面、
そうですね、う
ん、ね、まあ選手になるだったり、まあそのね、大会のまあ運営側を手伝うみたいな、はい、まあ仕事もあったり、うん、
新しい方向性が出てきた感じですよね、作るとか広める以外の遊ぶ側からの選手みたいな形、うんうんうん、
で本当ね、まあ、e スポーツ方面でいうと、本当になんだ、いわゆるなんだろうな、見る専門の人たちっていうか、
はい、
ね、まあ、直接ね、そのゲームはほとんどやらないけど、やっぱね、その特定のね、やっぱ選手のファンになって、うん、それでなんか応援するみたいな、うん、本当にもう普通のスポーツとね、同じような感じでのファン層っていうのもなんか、どんどん広がってるような印象もあって、うん、
はい、
うん、だからそうね、だそういう方面にね、こうね、関わる仕事っていうのも、まあ、今後なんかもっと広がっていくのかなっていうのは。うん、
ですね、
感じますな。
やっぱりその見る人が増えてこそなんか広がるみたいな、やっぱありますもんね。我々もスポーツとか見るときに、そのスポーツ実際はやらないけども見るのは好きとかありますもんね。
そう、っていうのはね、そう、全然、そういうの全然あるよね、
そうですね。でその結果、まあ、見に行ってとか、お金が落ちてとか、お金が回るようになればみたいなありますからね。 e スポーツも見るだけでなんかこうちょっとお金が回るようなシステムができてきたら、もうちょっと盛り上がってくるのかなとか、選手の人にもっと還元されるのかなとか、大会も大きくなるのかなとか、ちょっと期待しちゃいますけどね。日本でも今後、日本での e スポーツはもうちょいなんかやっぱりどんどんどんどん広がってる感じなんですかね。
グンスかね、なんか ね、去年はなんだっけ、あの流行語大賞のね、なんかにね、ちょっと入ったりとかもね、あの e スポーツっていう言葉がね、
はい、
誰とか、だからね、そういう意味じゃね、あの、ヘイローには期待しちゃうね。
ああ、はい。そうですね。
まあ、多分、さすがに次のヘイローは、PC 版もあると思うんだよ。
あ、そうそうですね。
さすがに、さすがにワンオンリーはないと思うので、もう、このご時世、
ね。そうですね。
で、やっぱさすがに PC 版が出れば、まあ、日本でも、ね、そういうね、ヘイローをやるような、うん、ね、こう、チームが出てきてくれて、うん、でそれによって でね、まあ、こうヘイローの認知度と合わせて、ね、こう Xbox という、ね、この、ね、うん、プラットフォームの認知度も上がってくれるといいな。
そうですね、マイクロソフトの Xbox ブランド戦略みたいなのも今ありますしね、
うん、
だから多分 PC の方の多分プレイエニア対応になるでしょうしね。そうなると、うん、ヘイローインフィニットがそうなるのか、
なるんだろうな、
ね、
なんだっけ、そう、海外だと、
はい、
まだまだ全然ね、まあ、この間もなんかヘイロー3の大会をやってたり、その、ね、その海外のそういうヘイローの e スポーツのそういうプロチームもいくつかあって、ただまあ日本だと本当多分ゼロなんだよね、うん、そういうのは。
ですよね。
だから、ただね、ちゃんと今度はね、PC 版も出てくれれば、あ、それによってね、なんか盛り上がってくれるといいのね。なんかもともとヘイローってね、すごくなんかこうスポーツライクな
FPS
って、
ね、う
ん、ずっと言われてきてたし、
はい、競技性が高い
とか、ね、高いってね、言われてたからこそね、ちょっと、あ、もう本当に期待してる。ヘイロー頑張って。
ヘイロー。そうですね、その意味でもインフィニットのね、動向がどうなるのかとか、
ちょっと、
今年の E3 あたりの発表が楽しみですけどね。こんなわけでですね、ちょっと今日は、松井宗達さんをお招きしてですね、いろいろとお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
いやいや、
楽しい時間を過ごさせていただきまして、
はい、
あとはまた4月13日の当日ですね、
はい、
いろいろお願いすることになると思いますが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
よろしくお願いします。
はい。